現代問題。現代問題は現代社会の問題に学術的な知と鋭い思考で切り込んでいく政治と文化と社会のポッドキャストです。パーソナリティは私西島と
私マリンがお送りします。
現代問題第69回、2010年8月19日、収録分ですということで、はい、皆さんどうもお久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、まあ、かなり久々の収録となってしまいましたが、まあ、とりあえずね、今回はまた2人の近況と、まあ、そこで、まあ、いろいろ考えているテーマとかを、まあ、皆さんに、はいはい、と一緒にまた考えていければなと思っていますという感じです。
はい、はい、本当に久しぶりで、
はいはいはいはい、
なんか大学院生って忙しいんですよね。
もっとなんか時間あると思ってたね。
そうそうそうそう、
読みが甘かったというか、
うん、
うん、なんだろう、なんか、
うんうん、もう終わりに近づいてきてるんですね。
終始か、終始はね。
うん、まあ、西島さんのとこはね、一貫、
うん、博士だからあんまりなんか修士と博士の境目がまあ曖昧っちゃ曖昧なんだけど、ちゃんと論文は書かないといけないっていう、
うん、
うん、のでまあそんなには変わんないかな。まあ就活とか何、違うとこ進学するとかっていう人たちとはまあ多少のほほんとしてるかもしれないけど、
うんうん
うん、
いや試験がもう一回あるわけではない。
ああそうそうそうそう、
ああなるほどね、
持ち上がりです。
なんか一貫のところってそんな多くないんだよね。
あ、まあそうだろうね。
うん、うん、なんか前どっかで一覧見たら10個ぐらいしかなかった。
まあいいのか悪いのか、
いやいやいや、まあ西島が成功するかどうかでいいか悪いか分かっちゃう。
まあまあまあそんな感じなんですけど、
はいはい、
お互い何で忙しかったんですかね。
はいはい、ここ2ヶ月ぐらいかな。
まあそうだね。
うん、ね、僕は前からやってる討論型世論調査のプロジェクトを、
はいはいはいはい、
引き続きやってまして、
うんうん、
それでまあ討論型世論調査っていうのは、ま、もう一回説明すると、
うん、
普通の世論調査と同じようにランダムサンプリングをされた人たちに、
はいはい、
まず一回アンケートを送るんですね。
はいはいはい、
それでそのアンケートを送った人たちの中からさらに、うん、まあ、希望者を募って、
うんうん、
アンケートの内容に関する討論イベントをやると、
うんうん、
だからそのまずは全く普通の、まあ、情報とかを与えられてない形で調査に回答してもらって、
はいはい、
その後に、まあ、専門家からの情報提供とか、
うんうん、
あとはその市民、まあ、そのアンケートを送られた人同士の討論とか、
うんうん、
そういうプロセスを通じて普通に何も考えないで、まあ、何も考えないでというか何の情報も与えられないでやったアンケート結果と、
はいはい、
あとそういういろんな情報を、まあ、吟味したりより深く考えた結果出てくるアンケート結果、
うんうんうん、
その2つのアンケート結果っていうのを比べて、
うん、
その討論っていうのがどういうふうな影響をその人々の心理に与えたのか、
うん、
考え方に与えたのかっていうのを、はいはいはい、まあ、見ていく調査なんですよ。
なるほど。
はい。それでまあ、普通に、路地の面で、普通に、3000人にアンケートを送るのがまず大変っていうところ。
それ全部でも手作業なんだよね。
前は手作業だったんだけど。
あ、何？今回違うの？
今回は、外注することができまして。
予算がついたの？
予算が、ついて、
うん、
で、まあ、外注して、
うんうん、
で、その分、質問紙っていうアンケートの内容とか、あとはどういう情報を提供するかとか、
はいはいはい、
どういう専門家に来てもらうかっていう、その企画設計の部分っていうのをかなり重点的にやったっていうか。
なるほどね。前話を聞いてたら、ね、封筒とかを、
そうそうそう、
陰性紙がバーってこもって、やり続けたっていう話聞いてた。
いや、あれは、ちょっと忘れられない感じ。3000通の アンケートを発送するんだけど、
ちょっとゾッとするよね。
うん、でまあしかもあれなんですよ、紙はいろんな案内の紙とか、
はいはいはい、
あとは市長からアンケートの回答お願いしますみたいな、その依頼状みたいなものも含めて いろんな紙を入れなきゃいけないので、全部で紙1万何千枚、
はいはいはいはい、
あったんですよ。で、その1万何千枚を、まあ、永遠折って入れるっていう。で、のり付けしていくっていう、厳しい作業をやりきりまして。
お疲れ様です。
はいはい。で、まあ、今回はそれがなかったから、でもね、やっぱり、討論するための資料っていうのを作るんだけど、
うんうん、
その資料っていうのが、まあ、基本的には、その、世論調査っていう形でやってるから、その特定の主義主張とか、あとは政策的な価値観みたいなものに偏らない形で、いかにバランスよくその論点についてフォローするかと。で、しかもそれは、その、一般の市民の人にも分かりやすい形で、かつ難しい政策課題っていうのを、うまく情報提供しなきゃいけないっていうところがすごく難しいところだったんですよね。だからそこの部分っていうのが、うんうん、なかなかやっぱり、いつも苦労するところで、これだと誘導になるんじゃないかとかさ、あとこの説明は分かんないから、
はいはいはい、
と簡単な解説文つけろみたいな。そこの市民目線で政策課題についてバランスよく資料をまとめるっていう。それが一番大変なところかな。
それっていうのはさ、なんか基準とかあったりするの？じゃなくてもう完全に手探りでっていう感じ？
基本的には大枠の基準、だから討論型世論調査の、考案者の研究者がアメリカにいるんだけど、その人たちが、まあ、ざっくりとした基準を作っていて、でその人たちが登録商標を持ってるんですよ。討論型世論調査っていうもの。
あ、はいはい、へえ、登録商標あるんだ。
そう、R がレジストレートマークがついている。
はいはいはい。
うん。それでまあその討論型世論調査の手法っていうのもすごく厳密ではないけど、やっぱりあるんですよね。で、はい、資料の作り方まではまあ細かくは言われないけれども、
はいはい、
うちの先生、僕のついている先生が、はいはいはい、トロマテ世論調査の専門家なので、
うんうん、
まあ、その人の、今までの知識とか、アメリカから得てる情報に従って、
うん、
これは良い悪いっていうのが判断されるっていう感じ、
ね。なるほどね。
ですね。
へえ、
うん。だからまあ、割とざっくりとはしてるんだけど、
うんうん、
それでも例えば今回は市のプロジェクトでやるので、
うん、
どういう資料を与えたかっていうのはやっぱり市が公開するんですよ。
ああ、なるほど。
だから、そういう意味では、例えばその資料が偏ってたりすると、
はいはいはい。
いろんな勢力から批判をされるっていう。
まあ、そりゃそうだよね。
そういうリスクがあるので、
なるほど、なるほど。
そういう意味ではやっぱり、すごく、まあ、公開性っていうのを担保することで、バランスを良くするとか、うんうん、あとはその分かりやすいものを、分かりやすい情報を分かりやすく伝えるっていう。
ちなみに
さ、は
いはいはい、
うんうん、焦点が当たってる。
なるほど。
はい。
ちなみに、その第1回目の調査っていうのはもう終わって、
うん、
で、結果とかっていうのは出て、はいはい、公開されてるの？
もちろん公開されてるんですよね。
その、はいはい
はい、第1回目の3000人に対する世論調査っていうのがあって、うんうんうん、その後250人が討論をして、
はいはいはい、
で、その討論して、した人たちにアンケートを取って、
うんうん、
で、まあ、こういうふうな違いが出ましたっていうのは全部公開して、うんうん、まあ、報告書も作ったんです。うん、で、まあ、それがどういう形で藤沢市の政策に反映されるかっていうのは、うんうん、ちょっと微妙なところがあるんですけど、
うん、
文書としては藤沢市の、総合計画っていう行政の中長期的な計画があるんですけど、
はいはい、
その総合計画作りに、活用すると、その調査結果。
うんうん
まあ、そういう形で、位置づけられてるんですね、その調査は。それで実際にどういうふうに、使われてたかというと、総合計画を、まあ、実質作っている総合計画審議会っていう審議会がありまして、
はいはい、
でその審議会は行政の中に設置されているんですけど、まあ、その民間の有識者とか、 あとはその議員さんとかそういう人たちによってまあ構成されている会議、
はいはい、
うん、それでその会議で、その調査結果がまあ報告されるんですね、
うんうん、
形で、出ましたと。で、その出た結果っていうのが今までの、総合計画審議会の議論とどれぐらい、
はい、
例えば差があるのか、
うん、
もし大きな差があったりとか、総合計画審議会の重要な方針として進めているものについて、
はいはい、
マイナスの評価がかなり大きく出た場合は、
うん、
相当その議論になるような、うん、まあ、雰囲気なんですね。その審議会の雰囲気としてその調査結果を使ってい こうっていう前提にあるので、
はいはいはいは
い、それで、でも実際はそのまあ幸運なことに総合計画審議会の方針というのが市民のその選考考え方と割と近いところで動いてきてるっていう結果が出たので、まあ市長なんかはその結果っていうのをまあすごく喜んでポジティブに捉えて、さらに推進していきますみたいな形でやったんですね。でもね、うん、難しいところで、
うん、
要は世論調査って、
うん、
本当に一般市民のね、
はいはい、
考えっていうのを反映できてるのかっていう話がまず一つあるのと、
うんうん、
あとはやっぱり討論を、まあ、した人の数っていうのが少ない、
はいはい、
その250人、うんうん、だからその人たちが本当に市民の代表というふうに言えるのかということだよね、うんうん、だやっぱりそういう姿勢とか、
うん、
あとはその政策とか、はいはい、そういう問題に興味がある人たちがただ単に集まってきて議論して、
まあね、
こういう結果が出ました、
うんうん、
っていうふうに言ってしまえばやっぱりそれって実際に市民の声とか、
はいはい、
ちゃんと市民を代表する考え方として認識していくのか、
うんうん、
っていうところはすごく議論になりうるところで、
はいはい、
で研究者の間ではそのあたりが結構まあ難しいセンシティブなところ、
ああやっぱり、うん、そういう話もあるんだね。
そうそうそう、だから討論型世論調査っていうのに、まあ、批判的な人も、
うんうん、
研究者もいるわけで、
うんうん、
そういった人たちからすると、
うん、
かなりバイアスが かかった形の意見っていうのが出てきちゃうんじゃないかってい
う、
う
ん
まあ、あとはその、例えば、どういう人たちが集まるかによってさ、
うん、
同じ情報を与えて同じような環境で議論しても全く違う結果が出てくる可能性もある、ね。はいはいはい、そのあたりはすごく難しいんだけど、
うん、
そこがやっぱり人間っていう、
うん
うん、自然現象と違って人間をさ、
はいはい、
調査する上では、そのあたりのブレっていうのはしょうがないからね。
だちょっと聞きたいのはさ、一応第1回目終わって結果が出てるわけなんだけど、はいはい、まあ、そういうバイアスとかはの話は、まあ、この前取り上げた時に多少したので、はい、あれなんだけど、その結果が出てみて、じゃあその何ちゃんと議論する前の、世論とその後の、
はいはいはい、
議論した後の世論で、どういうところに違いがあって、それがどういう何、その討論型の世論調査の討論の部分がどういう効果というか、
はい、
を持ったのかっていうのを簡単に何か
はい、はい、
あれば、はい、
うん、まず今回の調査結果っていうところに入る前に一般的な話として討論がどういう意味を持つかっていうところから話したんですけど、
はいはいはい、
基本的に今の世論調査っていうのは、
うん、
例えば菅首相を支持しますかしませんか、
はいはい、
でその理由は何ですかとか、
うんうん、
あとはその民主党のマニフェストを評価しますかしませんか、
うんうん、
そういう、まあ、分かりやすい形だよね、
はいはいはい、
0-1 でどんどん判定していって、うんうん、その結果例えば支持率が出てくるとか、
うんうんうん、
そういうある種直感的に答えられるような感覚、うん、普段の日常感覚を例えば電話かかってきてさ、世論調査ですって言われて、首相支持しますかって言われて、パッとその場で支持しませんとかね、うん、言えるようなレベルのことしか調査されてない、
はいはいはい、
調査できない
と
か、うんうんうん、いうのが、前提としてまずあるんです
ね、はいはい、
うん、でなんだけど、でも実際にさ、菅首相を支持する支持しないって、まあ、それはそれで世論調査のテーマとしては大事なものなんだけど、
うん、
の個別の重要政策についてさ、はいはい、例えばあの菅さんが消費税上げるって言ったのに、うんうんうん、まあ結局あの菅さんのその消費税の、まあ、発言とか、あとはそのいきなりそういうことを言い始めたっていうので、
うん、
世論の支持っていうのがガッと落ちたわけだけど、はいはい、でも消費税導入は仕方ないっていう人が、まあ、世論調査だと6割ぐらいいる
わけ、ねね、いたよね、
うん、そうだからそういう意味では菅さんが消費税って言ったっていうことだけじゃなくて、あのタイミングで不透明の中で消費税のことをどんどん言い始めて、
はいはいはい、
まあ、不信感が高まったとか、うんうん、そういうところもあるわけで、
うんうん、
例えば消費税問題一つとっても、
うん、
あのちゃんと市民は例えば必要だと思ってるとかね、
はいはい
はい、うん、あと監査にやられるのは嫌だとか、そういういろんな考え方があるわけですよ。
うんうん、
それでまあさ、今ねその日本にとって重要な問題って、うん、全部複雑な問題なんですよね、
はいはいはい、
例えば年金どうやって、ね、あのこのまま維持したのかとか、あとはその例えば日中間で、
うん、
あのどういうふうな和解の道を通っていくべきなのかとか、
うんうん
うん、でそういった問題って実はその日々生活している中ではやっぱり考えにくい問題なんですよね、
うんうん、
例えば僕西島だって、
うん、
僕だって自分の専門以外の政策領域についてさ、
うん、
いろんな意見の専門家の意見を集めたりとか、うん、いろんな情報を集めたりっていうのはなかなかやっぱできない、
まあね、
うん、ところはあるわけで、
うんうん、
そういう難しい政策課題っていうのは、うん、でもやっぱり国の将来性をあの決める上で、国の将来を決める上では、うん、その方向、政策の方向は絶対に決めないといけないっていう時に、うんうん、今まではその官僚とか政治家のレベルでそういう難しい問題は議論がされて、
うんうん、
それがまあ議論の様子があの市民に伝わってくるっていう形だったわけですよ、うんうん、でそのまあ、あの何回もその情報がまあ伝達される、まあ、メディアを通して伝達される、まあ、そういうフィルターを通っていくときにやっぱりバイアスがかかった形で市民に届いたりとか、うん、問題の本質がよく分かんないような形で届いたり、
うんうん、
要はまあちゃんと伝わらない、なんかよくわかんない情報として届いてくると、
うんうんうん、
今までそういう形だったわけで、そうなるともう市民がその問題についてどう考えてるのかって本当のところよくわからない
まあどれだけの情報を、ね、うん、その市民が持ってるかもわかんないしね、
そうそう、
その問題について、
うん、でまあ、それはそれでいいっていうのが代議制民主主義の考え方ではあるけど、やっぱりそれじゃ立ち行かなくなるんじゃないかと、
うんうん、
具体的にはどういう問題があるかというと、その例えば将来の世代に大きく関わっていく問題で、うん、今から手を打たないといけない、
うんうん、
だけどその手を打たなきゃいけないっていうのはその将来に関わる問題だから今の世代っていうのはあまり実感として持ちにくいって問題がいろいろあって、
うんうん、
例えば環境問題なんかは今からその規制をかなりかけていかないと将来的に、まあ、どんどん悪化していく問題の代表例で、
うん、
あの財政なんかもそうなんですよね。だから今の世代がガンガンあの金使っていくと日本がどんどん赤字が増えていって、
うん、
まあ、破綻する可能性があると、うん、で破綻する頃には今の世代死んでるとかさそうなった時にあの本当に将来のことをじっくり考えたりとか、
うん、
情報を見ないとそこまで判断できないわけですよね、
うんうん、
それで市民がそういう判断ができないということはすなわち、
うん、
政治家もその問題についてあまり語るインセンティブを持たないわけですよ、
うん、
だから市民がよくわかんない問題っていうのは、うんうんうん、実際には政策課題としてなかなか上がってこない。
まあそうだね、確かにそれを取り上げたところで市民に支持されな、されるかされないかよくわかんないしね。
そうそうそう、だから、うん、そういう意味では、
うん、
非常にまあ重要な問題が政策課題の中心から抜け落ちちゃう可能性があるということですね。今のその民主主義の問題点としては、
まあ、だから政治的なその実務的な政治の実務的なその部分で出てきた課題とその市民の認識がずれちゃってるっていう、
ずれちゃってるっていうところと、うん、うん、あとはまあその政治の実務的というか、まあ政治レベルでも実務的にも議論されてなくて、
うん、ああそうなんだ、
本質的に重要な問題っていうのが、 市民にとってその重要だっていうふうに認識されないことによって、政治もなかなか動かない。動かない。
もうちょっと引いた視点で見て、その、あ、ここ明らかにまずい問題だけど、でも全然話題に上ってないから、市民も政治も振り向かないみたいな。
振り向かない。
はいはい、そういうこと。
あとはまあ、一朝一夕ではよくわかんない問題。
まあね。うん。
もあるわけですね。なるほどね。となると、やっぱりそういったところについて、
うん、
そういう、なかなか把握しきれないけど大事な政策課題っていうものについて、
うん、
市民がどういうふうに、考えうるのかっていうところを、ちょっと調べなきゃいけない
ん
じゃないか、
うんうん、
そういう問題意識が、まあ、この討論型世論調査の考案者の人たちにはあったわけですよね。
あ、ちょっといい？
はいはい。
そのさ、その今の話で、市民もその話題になってないし、注目してないし、その政治もある意味注目できてない部分を、
はいはい、
注目させたいっていうの、
うん
うん、本質的な部分をもっと掘り下げて議論をさせたいって言った時に、その、
はい、
要はその課題の設定をする人は誰なの？
うん、そうなんですよね、うんうん、だからそこがすごく大事なところで、うんうんうん、
それ市民でもなく政治でもない人たちっていうのがちょっと微妙なところでっていう気はするんだよね。
うん、うんうん、ね、その調査の主体っていうことになると思うんだけど、はいはい、
うん、
いろんなやり方があるんですよ、
うんうんうん、
それで例えば今回僕が携わってる調査に関しては、
うんうん、
うちの大学の僕らの研究室と、
はいはいはい、
その C ですね、行政っていうのが、うんうん、まあ、共同で実施するような形なんですよね、はいはいはい、
うん、
それで、まあ、でも調査だから、うん、市のバイアスっていうのが市が主催する調査で、
うんうん、
例えば市の思惑通りに、
うん、
が出るようなことがあってはいけないということで、
はいはい、調査
権を、まあ、研究機関に委ねると、はいはいはい、まあ、そういう形で中立性を担保するわけですよ、ね、
うんうん、
それで今度その全国レベルでも同じような調査をやるんですけど、
うんうんうん、
その際は年金をテーマに今やろうと、
はいはい、
それでそれは僕たちの、研究室が、研究資金を、まあ、取って、
うんうんうん、
でその資金で実施するという形、うんうん、だから研究資金を取ってそこで実施するという形なので、
うんうん、
政治とは全く関係ないところで基本的にはやるんです
よ。なるほどね。
うん。それで、まあ、それがどういうふうに使われるかっていうのが一番大事なので、僕らとしてはそれが重要な政策課題だと思っていると。
うんうん、
まあ、例えば、研究者とかシンクタンクが、そのように考えて、調査をやります
と、はいはい。まあ、だから、ある意味、その、市民でも政府でもなく、研究機関っていうのが そこに絡んでくるっていう感じで、うんうん、イメージとしてはいいんでしょうか。
そうですね。
はいはいはい。
それで、まあ、いろんなところがやる使える、まあ、調査手法なんですよね。
うんうん、
だから、例えば、アメリカなんかですと、
うん、
電力事業っていうのに関して、その、世論調査をやりたいと。
うんうん、
それは、会社の方から、
なるほどね、
電力会社の方から行ってきたんですね。
はいはいはい、なるほど、ね。
それで、それはどういうことかというと、まあ、基本的には、どういうふうなエネルギーを使って電力を、まあ、提供していくべきなのかっていうのを、うんうんうん、基本的に原発とかさ、
はいはいはいはい、
あと発電所とかって迷惑施設なわけで、
うんうん、
そういう施設っていうのを作るときに、
うんうん、
その地元の自治体の、うんまあ、市民がどういうふうな、考えを持っている、
うんうん、
で電力問題っていうのも、まあ、感情的に原発嫌だっていう、のと、
はいはい、
あとはその実際にその地域のエネルギーの状況、エネルギー問題とかを把握した上で、
うん、
一番ベターなのは何かを考えることっていうのは結構実は距離があって、
まあね、
うん、感情的になんか嫌だっていうことを言われちゃうとちょっと困るので、
うん、
その、まあ、調査っていう形でいろんな情報を提供して、その市民が実際に何が必要で何が不要かと、
うん、
だと思ってるのかっていうのを、まあ、把握する。っていうのが、まあ、政治以外のところでもそういう例えば利害対立とか、
うん、
その情報提供が難しい問題について、
うん、
まあ、情報を、まあ、分かりやすい形でかつバイアスのない形で提供して市民がどういうふうに反応するかっていうのを見ると、うんうんうん、 そういう形で、まあ、使われてるんです、うん。それで、こういう世論調査っていうのは、やっぱり、うん、政治と行政にももちろん関わってくる問題なんですけど、うんうん、基本的には政治、例えば、ね、内閣府が、菅首相の支持率とか、まあ、調べないわけじゃないですか。
ああ、そうだね。
うん。だから、それはやっぱり、新聞であるとか、テレビであるとか、そういう、まあ、第三極と言われるような、うんうんうん、メディアが担っているわけで、うんうん、そこはその研究機関が同じくその調査っていうのをまあ担うことで、うんうんうん、まあ、公平性とか透明性とか、公開性を担保してやろうと。
なるほど。
そういう、まあ、企画なんですね。うんうんうん、それで、西島さんが最初に言ってくれた、その、うん、実際にどういうふうな変化が起こりうるかとか、うんうんうん、変化って何で起こるのかっていうところなんですけど、うんうん、まあ、基本的には今話したように、うん、情報を提供されなければ、まあ、理解が難しいような問題とか、
はいはい
はい、あとはまあほとんど考えたことがないような問題っていうのを基本的にはテーマとするんですね。
はいはい、
じゃあ、まあ、菅首相いいか悪いかみたいなのは、もちろんテーマにはなり得るんですけど、
うんうん、
かなりその、論点としては、ザクッとしてる、
うんうんうんうん。
そうじゃなくて、基本的には争点になるような問題っていうのを、はい、その、イエスのどちらの立場についても平等に情報提供を受けて、
うんうん、
その結果どう思うかっていうところが、まあ、大事になってくると思うんですね。それで、例えば、オーストラリアでは、
うん、
そのアボリジニ先住民
に
対する統治っていうのが、うんうんうん、まあ実際どういうものだったのかと、
うんうんうんうん、
でアボリジニに対する、謝罪っていうのは必要なのかっていうのをテーマにこの討論型世論調査っていうのが行われて、
うんうん、
それで謝罪が必要か必要じゃないかっていう、まあそこについていろんな専門家がバッと出てくる、
うんうんうん、
歴史学者も出てくるし、
はいはいはい、
うん、あとそのアボリジニの人たちの、まあ、意見をずっと調べてきた研究者なんかも出てくる、
うんうんうんうん、
で、まあ、そういう意見っていうのをまずいろんな形で情報提供を受けて、その情報をもとに市民同士でも話し合ってみると、
うんうんうん、
その結果そのアボリジニへの、謝罪っていうのが必要だっていうのが大きく 10%、20% ぐらいバッと討論になって増えるっていうことあるんですよね。でそこは実際にどういう形で意見が変わっていったのかっていうのを、うんうん、追うのはちょっと難しいところがあるんですよ、
うんうん、
討論っていうのは要は定性的なところで、
はいはいはい、
その人が例えば討論の全部文字起こしをしてね、
うんうん、
意見がこういうふうに変わってますっていうふうに出したところで、はいはいはい、実際にその変わった本当にその人が見えてる部分で変わってるのかとかね、
うんうん、
例えばここのこの人の発言にすごく強く反応してるみたいなことが、うんうん、実際に定性的に分かったとしても、
うん、
それがアンケート結果にどういうふうにつながっていったかっていうのはやっぱりちょっと分かりにくいんですよ、ね、うんうんうん、なので今の討論型世論調査の研究なんかも基本的にはその細かい意見の変化がなぜ起こったのかっていうのを説明するってことはやっぱりうまくできてないんですよ。
ね、
なので総体としてこういうふうな意見の変化がありました、でこういう情報提供をしましたっていうところで、はいはい、やっぱり研究がストップする、まあ、先に進まないっていう
状況
があるんですけれども、でも確実に目に見える変化として、
うん、
意見の変化は起こってるわけ、
うんうんうんうん、
だからそういう意味でそういう情報提供っていうのを受けて問題を考えた後にこういう変化が出ましたと、
うんうんうんうん、
それを例えば研究機関がそういうふうな結果が出ましたよっていうのをいろんなところに発信していくことによって、
うんうん、
その政策過程とか、
うん、
いろんな世論とかに働きかけていくっていうのが一つ討論型世論調査の使い方にな
る、うん、なるほ
どね、と思ってるんですけど、
まあ、意見が変化たとえしなくても多分あれだよね、それまでその菅首相なんとなくぼんやりと、まあ、不支持なり支持なりしてたのが、 情報提供とか、まあ、あの賛否両論の意見をしっかり専門的な意見を聞いていくことで、まあ、自分がどこを具体的に引っかかってたのかとか、どこをいいと思ってたのかっていうのが輪郭がはっきりしてくるから、ね、具体性みたいなのが、ね、深いところで話せるのかなっていう気はするんだけど、うん、一つちょっと、まあ、疑問というか、質問なんだけど、それはさ、いわゆる一般の世論調査とは違う、まあ、ある経験を経た世論を、
うん、
まあ、を世論調査の、まあ、一つの結果としてやっていくっていう、あと使っていくっていうことだったと思うんだけど、うん、そうするとさ、なんか、普通の世論の人の方、
うん、
つまりその経験を経てない人の世論がその、経験を経た討論の経験を経た世論に対して違和感を持つことっていうのは結構あると
思
う、う
ん、大いにあるよね、
うん、それどうするの、
うん、そこはね、要はそこまでは、うん、管理できないっていうのが一言言えるところなんです
そうなんだ、
うん、だから例えば、普通のアンケート調査っていうのをまず最初にやるっていうふうに、
はいはいはい、
だと思うんだけど、
うんうん、
そこの第一段階のアンケート調査っていうのは、普通、ランダムサンプリングして、
はいはいはい、
調査票を送ってるので、
うん、
例えば、まあ、アンケートに返してくれない人の意見っていうのはそもそもわからないんだけど、
うん、
でも大体40-50%の回答率で返ってくるので、
うんうん、
それで、まあ、要は一番、なんていうのかな、バイアスも入ってないし、
うん、
情報提供も与えられない、まあ、素の意見は集められるわけです
よね、うんうんうんうん、
そこから討論をした結果変わりましたと、
うん、
だから討論前のアンケートと、うん、討論した人たちのアンケートっていうのが変わったっていうところで、そもそも例えば3000人アンケートに回答した人と、
はいはい、
さっきも話したけどその、うん、討論会に参加した人の属性がそもそも違うのであれば、
うんうんうん、
抽出した時点で、
あ、もうね。
もう、その来ちゃってる人時点で偏ってるじゃないかと。
はいはい、
うん。そういう可能性っていうのは大いにあるし、
うん、
問題として指摘されるところではあるんですよね。
うん、
それで、かつその、西山さんが言ったアンケート結果っていうのは出てきたときに、
うん、
すごく今、なんだこれだと。
うんうん、
こんなのは、ちょっと考えたこともないし、
うんうん、
共感できないような結果が出てきた。
はいはいはい。
うん。いうふうに一般の市民が捉えることはあると思うんですよね。
うんうん、
で、そうなった場合に、基本的には、うん、失敗だと思うんですよ、僕は。
あ、そうなんだ。
うん。だから、例えば、年金制度のものについて、すごくラディカルな答えが出てきちゃった。
はいはいはいはい。
言ったときに、
うん、
それはそれでインパクトがあると思うし、
うんうんうん、
検証する可能、余地があると思うんだけど、
うん
あまりにも一般の人の感覚とずれてて、
うんうん、
信用できないというふ
う
に思われてしまった場合に、
うんうんうん、
それは一つ失敗なんじゃないかなと思ってるんですね、うんうん、それでなんでそういうふうに言えるかっていうと、うん、要はどっかの意見に集中しちゃったっていうことなんですよ、うん、その通り
か、はいはい、
だからそれをまあ、ポラライゼーションっていうも言うんですけど、うんうん、まあ、分極化、
はいはいはいはい、
すごく意見が割れて出ちゃったりとか、
ね、
あとは一つの偏っちゃうっていうと、なんかその討論っていうのがもしかしたらうまくいかなかったのかもしれない。
なるほど。議論が、うん、話題が集中しちゃって、みんなそっちに引き寄せられちゃったっていうか。
引き寄せられちゃったっていう、
うんうんうん、
そういう可能性はあると思うんですね。だから、うん、僕はそこはやっぱり情報提供で補っていくしかないと思う。
うんうん、
でこういう情報を与えましたと、で、
はいはい、
専門家はこういう人たちが来てこういうことを言いましたと、
うんうん
うん、で、グループの中では少人数のグループに分かれて議論をするんですけど、うんうん、そのグループの中ではそれぞれ大体こういう議論が行われてました、うんうんうん、みたいなのを、まあ、出していくことでその信頼性をまあ担保していかざるを得ないと、うんうん、でそれでね、なんだけど基本的にはその世論調査の結果がすごい市民感覚とずれちゃってて、
うん、
あまり意味を持たなかった、
うんうんうん、
いう事例はそんなにやっぱり多くないんですよね。だからそこは、まあ、丁寧に設計するっていうところもそうなんだけど、うんうん、市民は、それなりに討論をすると、逆にモデレートされるわけ。頼ってた意見が、中庸になると。
なるほどね。
いう、傾向が結構見れる、
ね。逆なんだ。
逆なんですよ。なんで、まあ、自分はこう思い込んできたけど、全く反対の意見の専門家とか、市民と、そうそうそう、出会ってみて。
話を聞く機会もあるからね。はいはい、はい。
そうそう、なるほど、ね。で、それによって、自分の意見っていうのがバランスされると。
うん、
うん。いうことが基本的には多いんですね。
うん。なるほどね。
はい。
まあなんかその、あ、うん、ごめん。
どうぞどうぞ。
あ、いや、その疑問を言ったのはさ、例えば、自分がね、世論調査とかなんか受けたりしててさ、
はいはい、
で、まあそれなりに、例えば、そのものについて考えて、自分の意見を世論調査でやったとしても、俺の意見じゃなくて、結局最終的にはその討論した方の意見が採用されるなんて、なんかちょっとムカつくみたいな。ね、そういうことを思う人もいるのかな、どうなんだろう。
いや、もう、大いにいる。だから、そこは、やっぱり、どこまでどういうふうに使えるのかって、いうのは、まあ、議論の余地があるところだし、あとはその、世論調査の結果、世論調査なので、それをそのまま政策に使ってく、反映しちゃうと、丸ごと、飲み込んじゃうっていうことは、基本的にはありえないし、逆にそれで非難が集まる、批判が集まるようであればね、そこは、あれだと思うんですよ。もうその政治担当者が、丸飲みしちゃったところで、もう、支持率がガーッと落ちて、おしまいみたいなところだと思う。で、そこは正直言って、こっちとしては、まあ、ボールを投げるっていう、要は、大きな池があったとしてね、政策を議論しているようなものの、まあ、例えとして。で、そこに石を投げ込んで、なんか波紋を作ってみると。で、その波紋がどういうふうに実際に多くの議論とか、あとは政治、国会での議論とか、メディアが取り上げてくれるかもしれないし、そういうところに、まあなんか影響を与えるためのボールを投げるっていう。
うん、
だからそれがどう使われて、例えば批判されて、黙殺されて、もう何にもならなかったよね、っていうのもあり得ると思うんですよ。でもそれはそれでやっぱりしょうがないし、もしかしたら信用ができない調査だっていうふうに思われたのかもしれない。うん、だけどやっぱり、基本的にはサンプルでさ、来てくださいって言って手を挙げて来てもらってるものではなくて、ランダムサンプリングで送られた人の中で来てもいいよと言ってくれた人を集めているわけなので、そういう意味では、まあ、普通の市民に近い人たちが、平均的な市民の像に近い人たちが集まってるというのは、普通のね、調査とか、あとは市民討論会でこういう結果が出ましたっていうのを言われるよりかは、より、説得性が高いんじゃないかなっていうふうに思っていて、だから今までない形の意見の調査っていうのがやっぱり僕は一番、重要なところだと思ってて、普通の世論調査はあったと。するので支持率は分かったっていうのがまず一方にあって、もう一方で、好きな、ことを言いたいとか、自分の知っているところを、市役所に行って反映させたいみたいな人がいるわけですよね。だから、その二つの世論っていう、世論とか市民っていうのが、要はかなり、まあ、隔たりがあったわけですよ。で、そこの間に、まあ、討論をするとか、あとは情報提供を受けて、よりじっくり考えた市民の意見っていうのを一つ、こういうのが出ましたよっていうふうなことで、政治とか行政の場に投げていくことによって、あとはまあ、討論会に参加してない市民の人たちに、こういう結果どうですかって投げていくことによって、新たな、まあ、ムーブメントというか、反応っていうのが、起こってくるんじゃないかと。なるほどね。そういう意味では、ちょっとまあ、運動的というか、プロジェクトベースで、その結果がどういうふうに、受け入れられていくのかっていうのを見るっていう。
はいはい。
そういうところが、まあ、その、この調査の意義だし、
うん、
限界だし、面白さなのかなっていう。
なるほど。いや、その市民の、その、まあ、今までにない形での意見の聞き方っていうの一つあると思うんだけど、あと、もしかしたらね、その世論調査っていう市民の側だけの調査よりも、またその例えば行政や、まあ、なんかその政策携わってる側にとっても結構なんかいい影響というかさ、例えば、事業仕分けじゃないけどさ、結局なんだろう、その議論が公開されて、でさらにもっとその専門じゃない部署がそもそもなんで、専門じゃない人たちに対してその、部署とかその問題とかがそもそもなんで必要なのかみたいな議論を分かりやすく説明しないといけなくなるわけじゃない、その討論型世論調査にしてもその事業仕分けにしても、
うん、
で、そういった時にそのある意味、今までそういう面と向かってというか、そもそもなんでこの問題がうんぬんかんぬんみたいな話をする場所とか、まあ、それは市民にとってもなかったし、その行政とかその問題の当事者にとってもなかったと思うので、だそういうなんか議論が公開されて、そこに、なんていうのかな、考える機会が生まれて、で、まあ、その説明する必要性も出てきてみたいなことが、その市民の歩み寄りとその行政の歩み寄りみたいな双方があると結構面白くなってくるのかなとか思ったり、うんうん、
そうですね、うん、だからそこは多分そのきっかけにはなるんじゃないかなと思ってるんですよね、うんうん、今まで、なんかそこの部分、要は一般の市民がちょっと考えてみた結果何が出てくるのかって部分は、
うんうんうんうん、
多分今までの政策とかあとは、うん、世論調査とかでは出てこなかったところ、
うん、まあ、それそうだ、うんうん、
そうそうそう、なのでそういうところが一個出てくるっていうか、うんうん、一つ面白いんじゃないかなって思ってるんですよ、うんうんうん、だからやっぱりそこは使いようでさ、
うんうん、
討論型世論調査でガンガン押していくっていうのもね、うんうん、あるだろうし、だから同じテーマ一つまず一回第一回で議論させたら全然これまでの調査と違う結果が出てきましたってなった時に、はいはいはい、じゃあそれをもっと掘り下げて調査してみようとかね、
うん
うん、そういうこともあり得るわけなので、
はいはい、
そこはすごく、可能性があるんじゃないかなと、うん、しかもまあただ単に調査して結果出ましたってだけじゃなくて、それがどういうふうな波及効果を与えていくのかっていうところ、
うん
うん、でやっぱり面白みが出てくるのかなというふうに思ってるんですよね、うんうん、
なるほど、
はいはい、まあね、実際にその調査をやってみて、市民の人も結構討論普通にやってくれて、
うん、
うん、なんていうんですかね、その僕たちが思ってたよりもすごくなんていうのかな、しっかりと資料も読み込んできてくれたし、
はいはい
はい、うん、なんかいろんなところにみんなが目配りして議論してくれてたのがすごく印象的で、
うん、
なんかまあ嬉しかったっていうとちょっとおこがましいんだけどでも本当にすごい、あ、やっぱりこういう形の意見の調査の方法ってあり得るなっていうのはやってみて思ったところなので、
うんうん、
まあ実際にその後どう使われていくのかっていうところが一番大事なところだと思います、ね、
はいはいはい、で、その調査のさ、
はい、
ページというかさ、
はい、
公開されてるのは、うん、どういう、なんていうとこですか？
藤沢市のホームページ
に載ってるんだ。
掲載されてます、はいはい。で、藤沢市討論型世論調査でググってもらえば、
うんうんうん、
一番上に藤沢市のホームページが出てきて、うんうんうん、次にうちの研究室のページが、はいはいはい、出てくる。
じゃあ、まあ、両方見てもらって。
はいはい
はいはい、どんなことで第2回のね様子とかもまた、
そうですね、またレポートさせて、
はいはいはい、
ちょうど8月の末に
行うので、ね、もう大変だ
そうです ねちょっと路地の部分で今最終的な詰めをしてるんですけど、うんうんうんうん、
お疲れ様です。
はい、お疲れ様。
マリンさんの方からは大体そんな感じで、
う
ん、
大体そうですね。あとはまあちょっと休みが8月に取れたので、
うんうん、
映画見に行ったりしてました。
あ、本当に。
うん。インセプション見て。
ああ、いいな。
2回見たよ。
2回も見たんだ。うん、2回も見たんだ。
生まれて初めて映画館で映画2回見ました。
ああ、本当に。
うん。
あ、そんな良かったの？
あのね、面白いけど、やっぱり1回目見た時と2回目、その、あらかじめストーリーを頭に入れてから、
うん、
細かいところを見ていくと、はいはい、ちょっと印象が違うけど、
へ、
でもすごい、あの、単純にエンターテインメントとしても面白いし、
うんうんうん、
その、ストーリーのプロットとかにも、やっぱり分析の、
はいはい
はい、余地があるというか、はいはいはいはい、分析心をくすぐる、
うん
うん、いい映画ですよ。
なるほど。
うん。あとはインセプション見て、で、あとなんか見た、あ、トイストーリー見たの。
あ、トイストーリーね。いいな。
うん。いいの、なんか超ミーハーな話題だけど。墓参り行ってみたいな。休み3日ぐらいあったかなって感じです。うん。あとは結構大学に毎日行って。
お疲れ様です。
って感じでやってます。はい。
じゃあ一旦切って後半、あの僕の。
しじまの話。
はい。にしようかなと思います。
はい。
一旦切ります。